podcast.jp
チョキでこきりぼうに地球を使える科学の小ネタです。
はい、
今週は割とまともに話せてると思うんですけど、前回だったか前々回だったか、収録の日に歯医者さんに行っちゃったことがあって、
前回だね、前々回ですかね、
口の左が、あれはね、お昼間に病院に行ったんです、歯医者さんに、で治療するのに削るのに痛いからっていうので麻酔をしたのが、収録の時間夜の0時近くまでずっと残っちゃって、
意外と効きが良かったってことだね。
効きがいいっていうか抜けが悪いというか、
そうだね。
で、お病さんは酔っ払ってるんですかみたいな、リプライもらったりしたんですけど、
あ、そうだね。まあいきなり噛んじゃったからね、先週はね。
まともに喋れてるというふうに、
今週は大丈夫です。はい、
子供は甘さを感じにくいと、これはアメリカイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究者らなんですけれども、子供は大人に比べて甘い味を感じ取る力が低いことを明らかにしたと、どういう実験をしたかっていうと、10歳未満の子供、10歳代の若年者、そして成人を対象にして、いろんな濃さの砂糖水を使って甘さの感じ方を調査したという、まあ、実にアナログ的な方法です。
そうだね、
ノーベル化学賞とか、ノーベル医学生理学賞とか見てると、このあたりはその遺伝子解析をして、甘さの受容体がうんたらかんたらっていう形でやるのが今風かと思ったんですけれども、実際に行ったのは水に角砂糖を溶かして飲んでもらう実験、これなら分かりやすいですね、超よく分かる。まず水 230ml に角砂糖を一つ入れる。
お、
角砂糖ってみんな分かんないんじゃないかな。
ああ、言われてみりゃ今あんまないか。
最後に角砂糖を見たのはいつですかってみんなに問うたら、見たことない人もいるんじゃないですか。
いるだろうね。言われてみればスーパーでもあんま見ないっちゃ見ないな。
角砂糖というのは何かと申しますと、だいたい砂糖 4g なんですけれども、これを四角く固めてですね、使いやすくしたものです、
そうだね。昔はもう喫茶店とかどこでもあったっていう感じですか、
今はもうスティックシュガーに変わってしまいましたけれども、これをですね、その角砂糖1個 4g を水 230ml に入れると、でこれが第一段階ね、で第2段階はそこにさらに 230ml 水入れると、これ2倍希釈、第3段階さらにまた 230ml 入れると、これ3倍希釈と、こうやってどんどんどんどん希釈して 230ml で希釈していって、でどこまで甘さを感じ取れるかっていうのを実際それを飲んでもらって確かめたこと、そうすると子供が甘さを感じ取れる限界は5倍希釈だった。
おー、
10歳未満ね。
ほうほうほう。
で10歳代の若年者は6倍希釈まで感じ取ることができた、そして大人は7倍希釈まで薄めても甘いと感じ取ることができた。
ほう。
だからだんだん年を取るにつれて、薄くても甘いと感じるようになった。
だから逆に言えば微妙な甘さを理解できるみたいなことなんだろうね。
子供は大人が甘いと感じるほど薄めちゃうと甘いと感じないっていうことなんですね。でこの結果から計算すると、子供は成人に比較して甘みを感知するのに約 40% 多い砂糖が必要であることを意味しているということで、大人と同じように甘さを感じるには 1.5 倍砂糖を入れないといけないっていう、ざっくり言うとそんな感じ。
なるほどなるほど。
それからね、美味しさ、また
230ml
の水に角砂糖1個ずつ溶かしていく、今度は 230ml の水に角砂糖1個ボチョンと入れて溶かして、また角砂糖1個入れてボチョンと溶かして、だから角砂糖2個で角砂糖3個みたいに入れていって、一番おいしいと感じる角砂糖の数を調べた。
ほうほうほう。
これまた超アナログですよね。
そうだね。
なんかこう受容体とかでこうね、やってそうな気がするんですけど、実際飲んで確かめてもらった、そうすると子供と若年者は平均で12個がおいしかった、 230ml、これなんで230って半端な数字かっていうと、あのアメリカのグラスの規格なんです
ね。ああなるほど。
8オンスなんですけど、はいはい、それがまあ 230ml なので、
うん、
まあ、コップ1杯と思ってください、
うん、
子供は12個入れると美味しいと感じた、
うん、
で入れすぎだね、
うん、思う思う。
大人は平均で8個だったっていうことで、
うん、
好ましいと感じる味でも8個と12個なので 1.5 倍か、
うん、
1.5 倍も差があったということで、ちなみに 230ml に角砂糖8個っていうのは一般的なコーラとほぼ同じ甘さだって。
ああそうなの、あれってやっぱそんな入ってんだ。
時々あのネットの画像なんかで、あのジュースのペットボトル、クーとか、うん、ポカリスエットとかコーラとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、それにはどれだけ砂糖が入ってますっていうのを、うん、実際に砂糖をそのジュースのペットボトルにそのジュースに入っている砂糖の量を入れた画像とかがネットにありますけど、
うん、
そういうのを見るとギョッとしますね。
そうだよね、あの
コーラとかってほとんど砂糖ですよね。
そうだよね、こうあのなんだっけな、コーヒーの微糖って書いてあるやつも結構入ってるんだよね、砂糖に
す
ると。
ああ。
引いちゃうよね。
うん、
これでもさ、その子供と大人は分かるんだけど、
はい、
アメリカ人と日本人でも全然違う気がするんだよね。
あ、
甘さで美味しいって感じるもの。そうそうそうそう、うん、あのアメリカのお菓子って頭おかしいのかよって思うぐらい甘い、人の食い物じゃねえでしょぐらいの甘さがあるじゃない。
うん、そうそうそうそう、
あのにさすがに日本人の子供でもこれは食わねえだろうとかって思っちゃうよね。なんか
そうなのかな、その辺はもう忘れてるんじゃないのかな、甘さの感覚を
ってことなのかね。
日本でも子供たちって甘いもの結構平気じゃないですか。大人になるにつれてだんだん甘いもの食べなくて、
それはあるよ、うんうん、
でそれってやっぱり甘さに対する感受性が高まってるからなんじゃないですかね。
かな、
アメリカのお菓子も日本の子供たちは美味しく食べるんじゃないですかね。
そうなのかな、
あれはもともとそのにアメリカで、まあ、大人も食べるんですけど子供たちが喜んで食べるようなものを、
うん、
日本人がお土産に買って帰ったりネタ的に買って帰ったりするからで、
うんうんうん、
実際に現地で暮らすとそんな甘いもんって日常生活で出てこないですからね。
ああそうか、
多分子供たちはああいう甘いものが平気なんじゃないですかね。
なのかな、だから、ね、年代かは分かんないけど、帯尾さんがだから俺より4つぐらい上でしょ、うん、子供の頃ってそこまで甘いお菓子ってあんまりある記憶がないもんね。
うん、そうね、
俺たちの年代ぐらいまでは
すごい色がつく食べ物はありましたけどね、
うん、そうそうそうそうそう。でもなんか終始糖分を欲していたっていう記憶はあるというか、甘いもん食いてえなとは思っていたっていう記憶はあるんだよな。だからチョコ食ったりしたらすげえ嬉しかったもん。なんか
もうそれはごめんけど、うちはね、うん、もうファンタオレンジがケース買いしてあって、
あそう、
飲み放題でしたよ。
それはいいとこの子だわ。
当時のファンタオレンジってすごい甘かった、
ね、甘かった甘かった。いやだから俺はあれだったよ、本当にベビーコーラがやっとだったね。
ベビーコーラっていうのがちょっとよくわから
ない
けど、
あのコカコーラじゃなくて駄菓子屋にあるなんかパチモンみたいなコーラがあったのよ。
ああ
それを飲めるのがやっとだったわみたいな記憶があるもんね。
うちはもう三河屋さんがそのファンタがうちなくなるともうヒットケース
を、ああやってくれるの、
瓶でしたからね。
そうだよね、
ケースで持ってくるんですよね。そうそうそうそう、で空き瓶をあの回収していくんですよね。
でもそれから考えるとやっぱり今の子はいろんな意味で食生活も大変だろうなとは思うよね。子供のうちからやっぱ自制が効いちゃったりするのかな、
そういうの、うん、親がやっぱり大人の感覚で健康管理をしちゃいますからね。
そうだよね、それじゃないと分かんないもんね、
うん
うん、
はい、
なるほど、はい、
お知らせは特にありませんね。たまにあのイベントないんですかというありがたいあのリプライなんかをいただけるんですけれども、うん、やっぱりまだちょっとイベントできないですね。
やっぱライブハウスとかも目処は立ってないよね、やっぱ。
声かけはしていただいてるんですけれど
ああ、
も、
そうなんだ。
やっぱりいろいろ、お病の個人的環境みたいなのがあって、お病の勤め先がもう今、完全テレワークなんですよ。
言ってたね。
で、そういう状況でね、イベントやってなんかあったら、ちょっとね、かっこ悪いじゃないですか。
ああ、まあ、そりゃそうだね。そりゃ言えるわね。
なので、まあ、ちょっとオリンピックはちゃんとやれるかどうかぐらいは見届けたいなっていう、そういう非常に長いスパンで考えていただけるとありがたいなと思
まあ
い
だからあれだよね、ワクチンができてある程度行き渡ったなぐらいならいけるかなみたいな判
ます。
断だよね、きっ
そんな
と
感
ね。
じですね。なので、ちょっと申し訳ないですけれども、やっぱり、阿佐ヶ谷ロフト A って非常に狭い空間なので、あそこにやっぱり人を密集させてっていうのはちょっと今まだできない状況にありますので、その点ごめんなさいということです。
まあでもライブハウスさんとかそういう子は本当大変だね。小劇場の演劇とかね、やっぱなかなか目処が立たないもんね、本当
立た
に。
ないね、目処がね。
まあまあ大きいところからね、徐々になっていくので、まあまあね、ちょっとそれまで待っていただきたいなって感じだろうね。
まあ、相撲とかが末席に4人入るようになるといいかなと思うんですけど、結局、昨場所もね、1マス1人だったので、
そうだね。
やっぱりそういう社会の取り組みっていうのには従わないといけないというふうにね、思いますので、お見よも。
だから屋外だったらね、まだまあもうちょい緩めでもいいかとかできるけど、
そりゃあね、西武球場とか借りて、第7
そ
5日やりたい
うだよね。それだったらできるけどとは思うよね。やっぱさすがにちっちゃいライブハウスとか、ああいう小屋はやっぱ言ってもあれが高いよ、機密性が高いよねって思っちゃうからね。
ですね。はい、状況です。
で、ボイニンチの科学書がオーディオブック JP で販売中で、バックナンバーが販売中でございます。聞いてない回で興味のある回は、ぜひそちらをご購入ください。それと、ボイニンチの科学書にの有料版に、付属している、新型コロナウイルス最新情報のみを毎週聞くというね、月額300円のサービスもございますので、ぜひ、ね、まだ、加入されてなくて、でも情報で新型コロナウイルスのことちょっとでも知りたいというね、本当に毎回言いますけども、非常に情報というものが感染症対策とかね、今からこの先どうなるんだろうっていう意味では、情報というのも一つすごく強力な武器になると思うので、ぜひ加入されてない方は、こちらの新型コロナウイルスの方だけでも結構ですんで、ご加入ください。
今週の有料版第832回は、2020年ノーベル自然科学賞を解説いたしました。こちらはオーディオブック JP でボイニチの科学賞有料会員登録していただきますと、手元に届きますのでよろしくお願いします。ではまた来週も聞いてくださいね。さよ
さよなら。
なら。